小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は細部の異常の鑑別診断と治療について、獨協医科大学小児科特任教授鈴村博さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
獨協医科大学の鈴村です。今回は細部の異常の鑑別診断と治療というテーマでお話しします。細部の異常というのは新生児のおへその問題です。生まれたばかりの新生児はお腹に細帯がつながっていますが、出生後にこれをクリップで留めて胎盤側をハサミで切ります。その後、新生児側に残った細帯は乾いて黒いへその緒となって脱落します。その経過で様々な問題が見つかることがあります。まずはじめにへその肉下腫、再肉下腫についてお話しし、次いで再肉下腫と鑑別が必要な再長老や尿膜下胃座について、そして最後に乳児の再ヘルニアについてお話ししたいと思います。まず再肉下腫についてです。再肉下腫は再胎脱落後の上皮下障害によって肉下組織が増大するものです。肉下腫は毛細血管に飛んでいるため赤みを帯びてへそがジクジクし、新生児や出血を認めることもあります。色は鈍い赤色から淡いピンク色で、大きさは直径1から10ミリです。再肉下腫の基本的対応としては、ジクジクしていない小さい肉毛は何もせず経過観察します。またジクジクしていても小さい肉毛の場合は清潔と乾燥に努めることで1、2ヶ月程度で警戒します。ただ実際にはそこまで待てなくて治療することが多いかもしれません。新生期が改善しないか、または徐々に増悪するときは、後でお話しする再長老や尿膜管胃座の可能性も考えて小児外科への紹介が必要になります。では再肉下腫の治療についてお話しします。再肉下腫の治療の基本は肉下腫の根元を糸で結紮することです。肉下腫に茎があるものやポリープ状の肉下腫は結紮しやすいです。これによって通常は2、3日で糸とともに肉下腫が脱落します。肉下腫は組織が弱いため、結紮している途中で出血したり、または肉毛が切れてしまったりすることがありますが、出血したらば清潔な面球で圧迫止血します。また肉下腫を結紮するときに、へその周りの皮膚の一部を巻き込まないように注意します。次に再肉下腫の治療として、以前から行われていた小三銀治療についてお話しします。糸で結紮することが難しい再肉下腫に対して、小三銀で肉下腫を焼き、生理食塩水を浸した綿棒で細部を拭いて小三銀を中和するというものです。小三銀が肉下腫以外のところに付着しないように注意してやるのですが、衣類やおむつに小三銀が付着したまま皮膚と接触していると、皮膚の糜爛とか潰瘍を起こして皮膚が黒く変色します。この変色は1週間程度で警戒しますが、厄介な問題ではあります。そのため小三銀治療を行う施設は減ってきていると思います。これに対して10年以上前からステロイド軟膏塗布の有効性が報告されています。当院でもステロイド治療は多くの症例で行っていまして、ほぼ全例で 1、2週以内に肉毛が消失しており、有効性はかなり高いという印象を持っています。具体的には肉毛腫のところにステロイド軟膏を綿棒を使って塗るということになります。また自宅で容易にできるメリットが大きいです。有害事象はほぼなしですが、局所の皮膚の萎縮や色素脱出を伴うことがあるとされています。次に再肉下腫との鑑別が必要になる再長老と尿膜管胃座についてお話しします。胎生早期には卵黄脳と腸をつないでいる卵黄腸管というものが存在していて、胎児へ栄養を供給しています。通常は胎生7から9週に消失しますが、 それが消失せずに残存することがあります。卵黄腸管胃酸の中で皮膚との交通が完全に残っているのが再腸瘻になります。再腸瘻の症状ないし発見の動機ですが、へそから胆汁や便などの腸内容が排泄される。へその基地部に腸管粘膜や膀胱が見える。再体脱落が通常よりも遅れて、その後に初めて発見される。へそ周囲の発赤視張を伴い、再炎、へその炎症ですね。これと診断される。再肉液として治療している間に、膀胱が開通して発見される。などがあります。診断は超音波検査及び膀胱からの造影検査で行います。治療は手術での摘出になります。次に尿膜管胃剤についてお話しします。胎生早期には、再胎と膀胱は尿膜管という管でつながっていますが、通常は胎生4から6週には退化して内腔が閉鎖します。それが閉鎖せずに残ったのが尿膜管胃剤になります。その症状ないし発見の動機ですが、再胎脱落遅延は再胎根部の拡張、へそからの尿膜管や膀胱粘膜の外反脱出、へそからの尿の排出、その尿の排泄で再炎とか脳溶を併発などになります。診断は超音波検査 CT-MR が有用です。細部に膀胱を認めれば、へそからのカテータル造影により、へそと膀胱の交通や、へそ付近まで進展した膀胱を証明することができます。治療は手術で尿膜管を全摘出します。次に、再ヘルニアについてお話ししましょう。再胎脱落後の再輪の反根化が不十分な場合に、細部の筋膜の欠損が生じて腸管が脱出し、1センチから3センチ程度の半球形または円柱形の主流を形成します。これが再ヘルニア、いわゆるデベソです。新生児の約 20% で発生しますが、中でも早産時は不景気形成が不完全なので多いです。再ヘルニアは低級により腹圧がかかると膨らみますが、眠っている時は凹みます。指で圧迫すると、ぐじゅぐじゅという腸管特有の感覚が指に伝わってきます。再ヘルニアは再胎脱落後数日から数週のうちに発生し、生後2ヶ月から4ヶ月頃に最大となって、それ以降は徐々に小さくなります。自然治癒する確率は、生後6ヶ月から1歳までに 80%、2歳までに 90% 以上とされています。ただし、直径10ミリ未満であれば自然治癒が期待できますが、直径15ミリ以上では閉鎖しづらいです。また、大きな再ヘルニアでは、自然治癒の後に皮膚のシワシワが残るのが問題です。では、再ヘルニアの治療についてお話しします。まず、圧迫固定についてですが、清潔な綿球やスポンジなどで再ヘルニアを圧迫し、その上からフィルムドレッシング剤、透明なテープですね。これなどで固定する方法で、これがしばしば行われています。この圧迫固定の利点は、経過観察した場合と比較して、再ヘルニアの大きさに関係なく自然治癒に至る期間が短いです。平均4ヶ月で治癒します。その他には、早期に圧迫固定を開始した方が、再ヘルニアの治癒率が高いです。可能であれば、生後3ヶ月以内に開始するのが良いと思います。また、余った皮膚の減少により、へその見栄えが良くなります。テープを貼ったまま入浴も可能です。まあ、ただし、内部がお湯で濡れてしまったらば、交換をします。医師の指導により、家庭でも交換が可能になります。圧迫固定によるヘルニアの治癒率は 85% から 90% ですので、無効例がありまして、10% から 15% は無効です。この圧迫固定の注意点ですが、綿球やスポンジの再輪の大きさに合わせてトリミングして、ヘルニア内容を確実に感応させることが重要です。不完全な感応を行いますと、ヘルニア内容が再輪と圧迫剤の間に挟まれてしまって危険です。赤ちゃんが眠っていて、ヘルニア内容が完全に感応しているときが安全に思考できます。眠っていても、 哺乳直後は避けた方が無難と思います。また、圧迫固定の問題点について述べます。ドレッシング剤による皮膚のかぶれですね。かぶれて皮膚が赤くなってしまったときは、圧迫固定治療を一時中断をしますが、これをそのまま中止のままにするか、皮膚所見が改善したら別のドレッシング剤に徹底再開するかは、その時のおへその状況で考えます。ドレッシング剤の材料費がかかるのは、まあ一つの問題点とは言えます。不完全な圧迫による異源性の腸管嵌頓の危険性は、まあ非常に稀ですが、報告はされています。なお、サイヘルニアの診療については、サイヘルニア圧迫指導管理料として、指導料を100点算定できます。算定要件は、保健医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対するサイヘルニアについて、療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定することができます。つまり、圧迫固定をしてもしなくても、管理指導を行えば指導料は取れます。最後に、サイヘルニアの手術ですが、手術適応は嵌頓しない場合、2歳から3歳過ぎても、自然閉鎖しない場合、鼠径ヘルニアなど他の小児外科疾患の手術時に合わせて手術、自然治癒した後の余った皮膚によって、へその見栄えが良くない場合、美容的な観点からの手術、これはご家族の希望があれば行います。以上になります。
細部の異常の鑑別診断と治療について、お話は獨協医科大学小児科特任教授鈴村博さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。